今日久しぶりにですね、NHK の昼のニュースを見ましてね、まあ本当にびっくりしたというかがっくりしたというかですね、ニュース自体がものすごく感情優先なんですよ。で、ウクライナとロシアの戦争についてはですね、そのなんで戦争が起こったか分かんないっていうのと、まあ、戦争ですからね、その死んだ人とか怪我する人っていくらでも出るわけで、それを一人一人説明したり、画像を出したり、それから、昔のインチキなウクライナの、大統領の補佐官を出しましてね、その人がいかにプーチンが頭がおかしいかっていうことをやってるんですけどね、こんなにも感情優先の放送っていいんですかね。これで公共放送なんでしょうか。やはり日本の公共放送としてはですね、これはもう本当に真面目にですね、 NHK に抗議を申し込まなきゃいけないと思ったんですよ。というのはですね、少なくともロシアというのは、まあ国連の安全保障理事会の常任理事国と言ってもいいですし、それから核兵器を、その核兵器というのは核兵器と呼んじゃいけないんですけど、核爆弾をアメリカと同じくらい持ってる強国なんですよね。その国を正しく理解するってことは極めて大切なわけですよ。かつてイラクのですね、フセイン大統領が結局アメリカの侵略によって殺されてましたよね。ただその時に、洗脳の、全世界の洗脳の材料に使われた油にまみれた、原油にまみれた鳥はですね、まあ、ピューリッツァー賞も渡して嘘だったわけですね。カメラマンが油をかけて撮ったという写真だったわけですよ。それからアメリカ議会だったと思いますが、中学校ぐらいの女の子が出てきて、イラクではこんなに悲惨なことがやられてるっていうことを放送しまして、みんなやっぱり中学生ぐらいの女の子ですからね、まさか嘘をつくはずがないと思って信用したら、それがイラクにも全く行ったことない、まあお金かなんかで雇われたですね、女の子だったわけですよ。で、本当に報道っていうのはそういうことってよろしいんですかね。その両方とも全く分からなかったってことはないと思うんですよね。それから今度のウクライナのこともですね、21世紀に入ってからアメリカのいろんなことがですね、まあ、いろんな背景というのは山ほどあるんですけども、その山ほどある背景でですね、旧ソ連邦の、まあ、独立した各国ですね、いろんな、中央アジアにもありますし、それからウクライナとかベラルーシとかジョージアとかあるんですが、まあ、そういうところでですね、次々と騒動が起こってるんですけども、この騒動がですね、主としてアメリカの工作機関もしくは西側のメディアなんかが中心になって展開してるっていうことはものすごく多数の人が言ってるんですよ。例えば多数の人と具体的に言いますとね、戦後のアメリカの外交をずっとリードしてきた人とか、それからまあ有名な人ではキッシンジャー前の大統領補佐官とかですね、それからロシア系ではですね、長くロシアの、アメリカの中ロシア大使をやった人とかですね、そういうその非常にちゃんとした人がアメリカの論評でですね、英語でですね、きちっとした論評を書いてるんですよ。決してその陰謀論とかそういうレベルのもんじゃないんですよね。それでいかにアメリカがですね、ロシアに対して悪行増減を吐きですね、やる意思もない約束をしてですね、ロシアを裏切りに裏切ってきたか、今まで20年間ですね。で、ロシアを追い詰めてきたか、その道具として使われているのがウクライナとかジョージアとかその他の国なんですね。ですから今度の、ロシアとウクライナの戦争はですね、あたかも形としてはですね、ロシアがウクライナを攻めてる形ですけれども、今ウクライナで命を落としてる人たちの、市民なら市民、国民なら国民の命を落としてる人の命を落とした原因は アメリカを中心とした西側の工作なんですよ。これはアラブの春でもそうでしたね。ですから我々はこういうことをずっと許してていいんでしょうか。もともとアメリカがですね、世界の警察といい、世界全体をほとんど支配しているのはですね、アメリカが警察ではなくて、アメリカが強盗だからなんですよね。まあアメリカ大陸もインディアンを虐殺してアメリカ大陸を、アメリカ合衆国を作ったんですが、ハワイも武力で取り、フィリピンも武力で取り、まあ今フィリピンは返してますけども、ガムとかサイパンとかあれは全部武力で取ってるわけですね。まあ、日本にも襲いかかり、朝鮮戦争にも行き、ベトナムの戦争を起こし、アフガニスタンでも戦争をし、イラクを占領し、ということなわけですよ。ですから普通に考えたらですね、アメリカの行動に疑ってかかんなきゃいけないわけですね。まあ大体原則として大国っていうのはですね、なぜ大国かっていうと、他国を占領したからなんですよ、武力で。例えばロシアもそうですよ。ロシアもウラル山脈の西の国だったのに、ピョートル大帝その他の時にですね、シベリア全部取ると。これはほとんど武力ですね。しかも虐殺ですよ。それからただウクライナはね、これはもともとウクライナとロシアってのは一緒の国でずっと来ましたからね、ちょっとこれをどういうかって難しいんですけど、それから現在の中国でもそうですよね。中国が大国であるっていうのは、もともと中国が大国であったわけじゃなくて、チベットを占領し、ウイグルを武力で抑え、内モンゴルも取り、満州もあれ中国じゃありませんからね。あの万里の長城っていうのが満州と中国の間にあるってことで分かるように、満州は別の国だ別の国だって言い続けてきてるわけですから、ですから現在の中国が大国であるっていうのは強盗だから大国なんですよ。これはあのウェストファリアその条約でですね、もう世界的にはもうこれ NHK も知ってると思いますけどね、ウェストファリア条約ぐらいはウェストファリア条約で戦争が起こるのは必ず片方が超越した軍事力を持ってる時だ、だからできるだけ軍事均衡にするなければいけない、バランスオブパワーとこうまあ言うんですかね、英語ではね、別に英語使ったからって意味が変わるわけじゃないんであれなんですけども、その原理原則はですね、 NHK 知ってるはずなんですよ。それで今一番世界で危険なのは国連の常任理事国であるアメリカと中国とロシアなんですよ。で今度の戦争はウクライナとロシアの戦争じゃなくて、アメリカの傀儡としてのウクライナがロシアと戦ってるわけですから、それはもう国際的にも明らかだし、もうこれはもう陰謀論とかそういう桁ではなくて、アメリカの堂々たるですね、外交専門家キッシンジャーみたいな長い間アメリカの外交を指導してきた大統領補佐官、しかもロシアの中ロシア大使、まあ、こういう人がですね、口を揃えて、まあ、ここ20年ぐらいのアメリカのロシア外交っていうのはいかにひどくて、もうロシアが耐えきれないところまで追い詰めたのかということは、いくらでも英語が読めればいくらでも論文が出てるわけですよ。論文や評論やらですね、それから論文評論ばかりじゃないんですよ。直接ホワイトハウスに、こういうことじゃいけないっていう手紙を出したりしてるんですよ。それを全く無視した NHK の今日の昼の放送はですね、これはやっぱり受信料を国民に返さんといかんですよ。本当に真面目な話、国民はですね、 NHK にそういうですね、邪悪な誘導を期待してないんですよ。もう少しですね、まあ少し見方がロシアに辛いとかそういうことがあってもいいですよ。だけど今日の昼の今日っていうのはこれ2022年の今日5月の、何曜日ですかね、ちょっと待ってくださいね、間違ってきませんから、5月の7日ですよ。7日の昼の NHK のニュースほどひどいっていうか、日本国民をこんなにバカにしていいのかっていう感じがしましたよね。これほどバカにした公共放送ってあるんですかね。だってアメリカの論文を一個も読んでないってことでしょ。論文だって学術論文じゃないですよ。そういうこの 今まで外交系で、僕なんかもですね、私外交の専門家じゃないのに、アメリカの外交の人としてはよく知ってるような名前の人がですね、こんなことやったらロシアはウクライナを攻めざるを得ないじゃないかと何回も警告しているようなことをやってるのに、その対象者の前の大統領補佐官、大統領のなんか補佐官をウクライナのね、それをインタビューでなかなかと出すっていうのは、これも国民に NHK は日本国民に対して悪意を持ってると、この人たちを騙してやろうっていう悪意を持ってるとしかも今日は考えられませんでしたね。本当に残念なことです。日本国民がこういった間違った印象で国際的なことを考えたら、きっとこのなんていうかしっぺ返しは日本に来ますからね。